あなたにはこの暗号が解読できますか？これを作ったのはアメリカで有名な未解決事件ゾディアック事件の犯人である。だが50年以上解かれることのなかった暗号は2020年ついに解読された。果たしてこの事件の犯人とは。皆さんどうも、キキョウと申します。今回はアメリカの未解決事件ゾディアック事件について紹介します。ゾディアックって言ったらさ、ハンターハンターのキルアの名字ゾルディックの由来になってるんじゃないかってのがマニアの間じゃ有名な話だよね。ということで今回はキルアを書かせてもらってます。このシーンがどこのシーンかわかる人は相当なマニアだね。ただ他にも心臓を抜き取るシーンを書くか、天空闘技場でサダソを脅したシーンを書くか、いろいろと迷ったけどこれにしました。ハンターハンター有名だけど実は見たことないんだよねって人はアニメでも漫画でもよかったら見てみてください。この漫画は今から読んでも絶対原作に追いつけるから、そういう意味でもおすすめだね。ちなみにキルアを書いてるけど僕が一番好きなのは団長ことクロロルシルフルです。ということでこのシーンどこかわかったらコメントで書いてみてください。それではそろそろゾルディックじゃなくてゾディアック事件についてその一部始終を見ていきましょう。
犯人からの挑戦状。
ゾディアック事件、後にそう呼ばれることになる連続殺人事件はアメリカカリフォルニア州のサンフランシスコ市内で起こった。その最初の被害者は1968年12月20日に襲われた高校生のカップルであった。17歳のデイビッドと16歳のベティがこの日初めてのデートをしていると、二人の前に不審な男が現れた。
現れんな、初デートさせてやれ。
そしてその男は持っていた銃で二人を撃ち抜き射殺したのである。するとこの翌年の1969年7月4日、二人が射殺された現場の近くで第二の事件が起こった。次に襲われたのは19歳のマイケルと22歳のダーリーンというまたも若いカップルであった。二人が車内でくつろいでいると隣に不審な車が駐車してきて、運転席から男が降りてきたのである。そして二人に向けて9発もの弾丸を撃ち込むとすぐにその場を立ち去ったのだった。だがここから男は奇妙な行動に出る。二つの事件を起こし4人の若者を殺害したと自ら警察に通報したのである。そう、これは彼から警察への挑戦状であった。しかし実はこの時第二の事件で撃たれたマイケルは生きていたのだ。彼は頭や首や胸などを撃たれたが意識もはっきりしており、
なんでやねん。
警察の事情聴取を受け犯人についていくつかのことが分かっていた。20代後半から30歳前後の白人男性で、髪型は角刈りのように短く薄茶色だったという。その他にもおおよその身長や体重なども分かり、警察は捜査を進めていた。するとこの翌月、犯人の男は複数の新聞社に対しとある手紙を送った。そこには自分が犯人であることを証明する内容と不可解な暗号が書かれていた。そしてその暗号を新聞の一面に載せなければ12人の人間を殺害すると。そのため3つの新聞社が要求通り暗号を掲載したのである。すると数日後、暗号の大部分が理解できたと新聞社に連絡が入った。なんと解読したのは高校で数学の教師をしている一般男性だったという。暗号にはこのようなことが書かれていた。
私は森で獣を狩るよりも人間を殺すことが好きだ。なぜなら人間は最も危険な動物だからである。私が殺した人間は私が死んで天国に行くとき私の奴隷となる。
いい彼と犯行動機、 で、なんで天国行けると思ってんだ。その後、犯人は再び送った手紙の中で、自らをゾディアックと名乗り、そこからこの事件はゾディアック事件と呼ばれるようになった。そしてこの事件、ここからさらに犠牲者が増えてゆく。
二人の容疑者。
1969年9月27日、カリフォルニア州ナパ郡にある大きな湖で若いカップルが襲われた。二十歳のブライアンと22歳のセシリアがこの日ピクニックを楽しんでいると、二人のもとに奇妙な被り物をかぶった男が現れた。そう、ゾディアックである。彼は持っていた刃物で二人をめった刺しにすると、すぐにその場を立ち去り、前回同様自ら警察に通報したのだった。しかし刺されたブライアンは死んだふりをしており、実は生きていたのだ。カリフォルニア州の男、不死身なん。これが後にテレビで事件について話している様子である。そしてこの1ヶ月後の10月11日、第4の事件が起こった。だがこの事件で襲われたのは、これまでと違いカップルではなく、タクシーの運転手をしていた29歳の男性であった。29歳。当初警察は一連の事件とは無関係だと考えていたのだが、後日ゾディアックから証拠付きの手紙が送られ、彼が5人目の犠牲者であることが判明した。その後もゾディアックから新たな暗号が送られてきたりしていたのだが、1974年を最後に一切音沙汰がなくなり、それ以降今日に至るまでこの事件は未解決のままである。またゾディアックが最後に送っていた暗号も50年以上解読されることはなかった。しかし2020年、一般人の男性3人が長年かけてついに解読に成功した。その内容は FBI も認めているほど信憑性が高いものである。だが残念ながらその中身は犯人の特定につながるようなものではなかった。そしてこのゾディアック事件、先ほど未解決だと伝えたが、実は二人の容疑者がいたのだ。一人目はアーサー・リー・アレン。彼は若いカップルがめった刺しにされた第三の事件当日、事件現場の湖に行ってくると両親に伝えており、帰ってきた彼は血まみれで、車には血のついたナイフがあったという。また第二の事件で生き延びたマイケルに写真を見せたところ、彼がゾディアックだと話した。じゃあもう犯人やけ。だが指紋や DNA など彼には決定的な証拠がなかったのである。そしてもう一人の容疑者がアール・バン・ベスト・ジュニア。彼は外見の特徴がゾディアックと一致しており、調べると指紋や筆跡も非常に酷似していた。また暗号の中には彼の名前が隠されるように散りばめられていたことが分かっている。しかし警察は頑なに DNA 鑑定を行わないという。その理由として、彼の家族が警察官と結婚していたためだという、そんな説がある。いずれにしろこの二人の容疑者もすでに亡くなっており、今後この事件の犯人が捕まることは永遠にないと言われている。
はーい、どうだったでしょうか。殺人犯って恨みが原因だったり、やけになって事件を起こしたり、もしくは殺人そのものに快楽を覚えるパターンとかいろいろあるけど、このゾディアックもまた異常だったね。人を殺したらその殺した人が天国で自分の奴隷になるって本気で思ってそうだし、もうだいぶ頭いっちゃってるよね。未解決事件って犯人も殺された方の遺族も、時が経てば経つほど年を取って亡くなってしまったりするからさ、少しでも早く解決してほしいよね。ゾディアックは自分が死んだら天国で幸せな生活が送れると暗号に書いていたけど、僕は彼が地獄に落ちて殺された人の痛みを永遠に味わい続けるように願っています。